主は皆さんと共に、主祭と共に。マルコによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから地の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。地軸の木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。キリストに賛美、キリストに賛美。ちょっと忘れてしまったんですけど、5回目でしょうかね、第二の朗読、ヘブライ人への手紙、ずっとね最近続けて日曜日に読んできたんですけどね、今日のヘブライ人の手紙から先に入らせていただきたいと思うんですね。旧約では毎日神殿で生贄が捧げられて、いろんな動物ですね、詳しく分かりませんけど、毎日牛は捧げてなかったんじゃないかなと思うけど、羊なんか捧げたんですね。また時には牛も捧げたんです。やっぱり牛は高価なものでしたから、一番大事な捧げね。しかし今日のヘブライ人の手紙ではですね、それはほとんど何の意味もないというぐらいの言い方してるんですね。神様はそれを望まれたし、エビキとかそういうところで指示をしておられるので、そうするべきだったし、効果があったと思うわけですね。教育的な効果なんですよね、それはね。例えばなんかお寺とか神社とかの入り口に手を洗う水がある。それは洗ったからって心が礼になるわけじゃないけれど、一つのなんか清められたいというような願望ですね、それを深める役割は、補助的な役割はあると思うんですよね。それに似た意味だと思いますけどね、必要だったんですけど、それで罪が拭われるわけではない。だけどイエス様が本当にいい方ですよね、罪のない方。そしてその方が御父がですね、この一人子さえも惜しまずに、御父にとっては惜しいんですよ。一人の人間が成長してですね、そしてもう すごく良い生活をしてきて、そして善意でいっぱいでね、そして力もうみなぎってるでしょ。政治家だったらもうこれからいよいよいい仕事ができるというような、そういう年齢になった時にね、不条理な理由で無残なね死を遂げるわけですよね。それは御父にとってもとてもつらいことだったと言っていいんですね。それは大事だったと思うんですね。それをあえてされたのは、私たちの罪をやっぱり拭うためにね。罪というのはね、大変なことなんですよね。生物の中で人間だけが、それは当たり前なんですけど、人間は特別ですから当たり前なんです。罪を犯すわけなんですよね。人間ほど残酷なことするものは動物の中にもないでしょ。罪を犯すことができるからね、人間はね。それをイエス様は拭ってくださったんですね。一回の決定的な出来事だったんですよ。からちょっとテキストを出していただきますよね。キリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための供え物はもうもはや必要ではありませんと。これをね悪く解釈するとね、もう一回イエス様は十字架で亡くなっているから、だからもうゴミさは必要ないんだと、そういう考えも出てくるんですよね。しかしそうではないと思います。例えばイエス様は 私の記念念としてですね、歌をしなさいということをおっしゃっているんですね。でそれはおそらくこの世の、まあ、おそらくじゃなくて確かなんですけど、この世の終わりまでという意味があると思います。頻度何回、1週間に1回とか毎日とかいうことはそこには直接は指示されてないんですけど、こんな重大なことですから滅多に出はいけないじゃないかな。教会の習慣として少なくとも毎日下げるということが、まあ初代教会はそんなに毎日ではなかったと思いますけれども、聖霊の導きという司祭は1回以上ね、まあ、毎日ミサを出るんですね。あんまりちょっと数さえ多ければいいということになってはいけないから、普通の場合は1回というふうに制限してるんですけどもね。じゃあミサはどうなのかと、じゃあこれは教育的な意味なのかと、そう解釈する人もいるんですよね。カトリックにはまああんまりいないですけどもね。これでイエスの愛、そして十字架のその大事な出来事をね、こうして記念するという一つの演劇っていうかな、真面目な演劇ですよね。劇というのはいつでもやっぱり大きな意味あるんですよね。聖なる劇ですよね、聖劇、そういうふうに考えてる人も、でも私たちはそれ以上のものなんですよね。劇にとどまらない。まあ私はね、進学校であんまりそういう言葉は使わなかったから、聞かなかったから、まあちょっとぐらい心配してるんですけど、歌はね、唯一の出来事の端末というような、そういう表現が今だったらいいんじゃないかと思うんですね。歌の出来事だったけど、時間と空間ですよね。2000年経ってます。いろんな時代にミサがあったんですね。今でも世界の各地にあるでしょう、そういうね。だから一つのところから、まあインターネットみたいですよ、たくさんの端末がね繋がってて、そこが毎回のミサだと。イエス様は変わりませんけど、まあ、大事な手紙にも今日も今日も明日も言われてますけど、私たちは毎日気分は変わるんですよね。でもお恵みが必要なんですよね。一つの出来事がここに到達しているわけだ。でもイエス様は非常に優れたビデオをね、みんなに配って時々これを見てなさいと、こうしなさいというようなことはそうじゃないんですね。聖書はそうだと思うんです。イエスの記録が聖霊の導きで書かれてますから、短い味わいがあるので味わいなさいということなんですよね。この場合はそれに加えてイエス様は一回一回ここに臨在してですね、それ以上あんまり頼り、例え言うとちょっと不正確になるんで、一回一回ここに臨在しておられるということなんです。それこそがカトリック教会が大事に伝えてきたことなんです。だから一つ覚えというか、この一つ覚えというと、それ以外に私たちの信仰の根拠は聖書と聖伝だというね、プロテスタントの方は聖書だというでしょう、のみということを強調した人も聖伝、その両方からね、まで正確な言葉だけど、そこまでその聖書の言葉だけで言えるかどうかね、聖伝によってファンは本当のイエスになるんだという、ちょっと大胆な言い方で間違ってたら私も、危険なものが多すぎたらその言葉取りやめますけど、恵みの端末だと、時間と空間を超えてね、たった一つの源から来る、それは十字架だということなんです。来週はどうかちょっと調べてないんですけど、どうかな、来週はもうヘブライ人の手紙じゃないと思います。34主日ですね、34主日は大であるキリストになるんですよね。素晴らしい、大昔からそうだったんじゃないんですけど、ちょっといつから始まったか覚えていないんですけどね、大であるキリストはその最後に祝うんですよ。それからこの世の終わりについてもう今日は出てきますので、そのことについてイエス様はね、この世の終わりにはこの世が終わるときにね、いろんな印があると、それは天災であったり人災であったりするということね、同等な破局というような、しかしね、それはいつかということはね、私も知らないとおっしゃるんです。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知であると。イエス様は神様としては知ってるんですよ。人間としては知らないと。まあ神様と人間と分けられないからね、照らしたったのかもしれない、人間としてもね。それは言ってはならない。人間として知ることのできないことだ。思わない時に来るという。そこが聖書の強調しているところだと思う。思いがけない時に来るということなんですね。これはちょっと私の考えです。まあ、思いつきと言ってもいいですけど、原子爆弾が日本に来た時ね、経験な信者さんたちは、あ、これはこの世の終わりかなと 思った人がいるかもしれないですね。思っても私は良かったと思うんですよね。しかし終わりではなかったんですね。私がマタイにもありますから、ルカにもありますからね、こんなものを全部読んでますと、3ヶ月ぐらい 前には分かるのかなという気がするんですね。だんだんとこれがこの世の終わりかな、まあそうでないかもしれないけれどというようなことがあるんじゃないかなという。突然といってももうやっぱり戦争があったりね、人の心が冷えたりと、人の心が冷えると書いてありますよね。そういうのもありますから、何年かかるかもしれないし、わかりません。それはね、だんだん近づいているということはわかると思うんですよ。まあ3ヶ月もするとね、急に変わるんですよね。例えばもっといい例たくさんあると思うけど、ロシアの支配、共産主義の支配が崩壊しましたよね。あるいは政治学者なんかもあんなに早く崩壊すると思ってなかったんですよね。想像を超えて早く終わってしまったんですね。だから変化、社会が変化するって結構早いと思うんですね。だから私は3ヶ月ぐらいあったら、前から人の心が冷たくなるというような傾向はあったんでしょうけども、終わりだなと思わせるようなことは3ヶ月もあれば十分じゃないかなというような気がするんですよね。そういう想像はしても構わないと思うんですけど、いつ一回どの頃にこの世が終わるというようなことを言っちゃいけないんですよ。何年前かちょっと今はっきり計算してみないといけない。私は今亡くなった大阪の北浜教会のエホバの証人の人がね、私さえも改心させようと思って来はったんですね。でその時にまあいろいろお話ししてもなかなか頑固でね、受け付けようとしなかったので、もう向こうも私を説得することはできないと思ってやめていたようですけどね。その人たちは2000年になるまでにこの世が終わるというふうなことを言ってたんですね。前ですよ、だから先のように思ってた。だけど私その時、2000年になってこの世が終わらなかったらどうぞカトリック教会に来てください言うて覚えてますけど。だからいつ頃この終わりが来るといえば大変な間違いなんですね。ちょっと今日のこととどれだけ結ぶかわからないけど、でも世界にはね、何べんも一つの終わりというのがあったような気がするんです。で原子爆弾落ちた時にね、この世は終わりは来なかったけれどもね、全く新しい時代が始まったと思うんですね。だから日本だけは悪かったんじゃないと思います。なかったんですけれども、日本ももう体力で悪いこともしてるでしょ。心ならずも始めたかもしれないけど、やったことはやったんですよね。そして善良な日本人もまた苦しんだしね。その経験をいつまでも忘れないというか、もういつもいつまでも忘れないというか、無理かもしれない。できるだけそれを大事にしていってね、の世界の建設に役立てていかなければね、まあ、私個人としてちょっと反省が国民として足りない部分があったんじゃないかなという、今からでも遅くないというような気持ちもしますけどね。まあ、毎年特に8月を中心にとかね、なんで始まったかとかいろいろ言ってるんですけど、大事だと思いますね。だけどこの世の終わりには決定的な終わりが来るんですよね。まあ今のたくさんおかしいことあるでしょ。人災、天災もありますわな。ちょっといつでもある。人災の方はもっと悲惨でしょ、ね。私もはっきりしないからこんなところであんまり時間取れないんですけど、今の時代は特に悪いのかな、わからんなという気持ちもありますよ。親が子供を殺すなんて大変なことだけどもね、今だけなのかね。これも1億3000万の中ではこういうことあるけど、1万人の中ではね、まあ3000倍でしょ、1億3000万といえば。だから1万人の中ではどれくらいあるかっていうと、そんなにないから、私は大昔と比べて、今の時代が特に悪いと言えるかどうかね。分からんような気がするんです。ということはいつでも人間の世界に問題があるということです。考えてくださいよ。日本はもう経済的余裕があるし、文部省もあるしね、文部科学省ですか、やってるじゃないですか。より良くなるでしょうか。先生だんだん小学校の先生も生徒の割に数が増えてるしね、文明の世界でしょ。これ以上良くなる可能性ね、教育基本本が新しく出るそうですけど、そんなも出てもあんまり変わらない、それを出した人が分かってると思いますよ。それはもうやっぱり人間っていうのは大変ですね。だけどこんなことを考えてもいいかもしれないね。イエス様が死んでからやっぱりいいものがずっとこう積み重なってるという、やっぱりいいものもすごくはびこってるというか、はびこるっておかしいけど浸透してるというかな、いいものがね。だから私たちは黙々とそれをやっぱりやっていかなきゃいけないと、そう思うんですよね。もう終わりたいけど、二つのことです。ダニエルの予言のところで、 天使が働いているということを書いてありますので、もう今はそれはあんまり大事にしない人が多いけど、やっぱり天使に祈るということは大切かなと一つ思います。死後の天使のことは特にみんな分かる。ザビエルが大天使を日本の保護者にしたっていう、大事にしたなと思います。からもう一つはですね、今日のここはね、完全なことはないということをやっぱりその年を減るにつれて自覚感じるということがなと思うんですね。で、もちろん騙さってももう少し生きたいと、そしてもう少し仕事したいという、それはいいんですよ。けど他方ね、イエス様とお会いしたいというね、イエス様来てくださいと、イエス様とお会いしたいというね、その気持ちを失ったらいけないと思うんです。心の中にイエス様とお会いしたいという気持ちがあるかどうかね、もうちょっと先にしてください。それはいいですよ。どうでしかやれないこともありますから、ね、お会いしたいと養わないかな。ぜひイエス様とお会いしたい。もう長くなるけど、パウロは会いたいって言ったんですよね。もう死んで早くイエス様と会いたい。皆さんのことを思ったら出てもいいよと、我慢するよって言ってるんですね。彼ほどにはいかないかもしれないけど、皆さんみんなそれぞれにね、イエス様とお会いしたいとの気持ちを深くなったと思う感じがいたしますけど。